もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、52歳です。
52歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
56歳です。
56歳。はい。お子さんは？
長女と次女がいるんですが。
はい。で今、はい、もう家を出てるんですか？
長女の方はもう家出てまして、はい、次女のことでご相談したいんですけど。
は
い。
次女は何歳ですか？
はい、
21歳
です。
21歳。
はい。
はい、わかりました。どんな相談ですか？
はい。次女のあの、交際のことで、なんですけれども、はい、5ヶ月ぐらい前からお付き合いしている方がいるんですが、
はい。
まあ、その方と娘のことで、まあ、年齢差があるということと、
お嬢さんは何歳？
21です。
あ、21歳。
はい。はい、
で、相手の男性は？
40歳です。
40歳。
はい。で、あと離婚歴があって、
はい、
お子さんがいるということが分かりまして、
うん、
ちょっと親としては、うん、この交際をどういうふうに考えたらいいのかっていうのがご相談なんですけれども、
うんうん、
はい。
それでどういうきっかけで？
職場が同じで。
あ、職場
は、ね、それでなんかあのまあ、親しくなってということみたいですけれども。
はい。で、お嬢さん21歳で今までの恋愛経験は？
その方とお付き合いする前に年の近い人と半年ぐらいお付き合いしてたんですが、そのお付き合いしてた方との恋愛についてなんかいろいろ相談してたらしいんですね。
相談してるうちにそっちが好きになっちゃったと。
別れて間もなく付き合い出したんですね。
40歳の男性の方が安心感があったのかな？
多分そうだと思います。話も聞いてくれるし、うん、やっぱり話しやすかったっていうのもあるんだと思います。はい、
でしょうね。
はい。
それで何、今どうしても結婚するよってそういう態度なんですか？
何にも話をしないんですね、娘は。
ああ、もうあなたとも話をしなくなったの？
もともとですね、娘と私の関係もあんまり良くないんですね。
うんうん、
あまり口を開かない子で、こっちが聞いても、返事もしなかったり、という感じで。
うん、
で、さらに、この交際始まってから、
はい、
まあ、私ははっきりは、娘に、心よく思ってないと口では言ってないんですが、
うん、
まあ、私の態度を見てれば、多分わかると思いますので、
それはわかるでしょうね。
もう黙ってるんですけど、でもどうしても伝えたいことはメモに書いて娘の部屋の机の上にそっと置いとくんですけれども、
うん、
まあ、そういう感じですかね、やり取りは。
はい。要するに情報の交換もできるけど、情緒的な交流が娘との間にないんですよね。
う
ん、
そうですね。
それであなたの今日の相談っていうのはどういうことですか？
もうその交際自体私は心よく思ってないので、
うん、
別れてもらえればいいなと思ってるんですけれども、もう娘も二十歳過ぎてますし、
うん、
親がとやかく言ったってどうにでもなることではないのは分かっているんですが、
うん、
もし将来一緒になりたいとかっていうふうになった時に、
うん、
そういうお付き合いはしない方がいいんじゃないかなっていうふうには親としては思うんですけれども。
相手の男性にあなた会ったことあるんですか？
ですね、お付き合いして2ヶ月ぐらいした時に、うちにまあ挨拶に来られたんですけれども、まあ、誠実そうな感じはしましたけれども、人の話をよくちゃんと聞いてるという、まあ、そういう印象は持ちましたけれども。
まさにそこがお嬢さんの求めてる箇所だもん。だって今までは母親と父親が自分の気持ちをよく汲み取ってもらってないわけだから、
はい、
まさにその気持ちを汲み取ってもらう男性であればそれは惹かれるよね。
うん、
それであなたの今日の相談っていうのはどうですか？
このまま交際をしてるのを見てるだけでいいのかっていうことが、
いいのか、はい、それとも本当のあなたの感情ね、
はい、
私は反対なんだという本当のその感情を出しちゃっていいのかどうかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日は弁護士の中川淳先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
先ほどこのまま交際見てるだけでいいのか、私のやっぱり反対だっていう気持ちをぶつけた方がいいのかという、そういうご質問だったやに受け取ったんだけども、
はいはい、
これ後のことをやったら火に油注ぐのは目に見えてるわな。
まあそうです
ね。逆にお嬢さんは、
はい、
何言ってんのって、逆に闘志を燃やしてことを冷静には見れなくなりますよ。
そうですね、はあ、私もそれは逆効果になるとは、
うん、重々分かってるでしょ。
思ってます、
うん、
ただまだ将来一緒になるとか、
うん、
そういう話はないようなので、
うん、
もしなったとした時に、
うん、
相手の、
うん、
そのまあ年齢差っていうのもありますし、うちのこと、うん、相手方にそのお子さんがいるっていうこと、そういった問題があるんじゃないかなと、
うん、
どこまで分かってるのか、
うん、
そこが娘の様子からは全く感じられないので。
俺は分かってるに決まってるじゃない。ただ本当の意味でね、実際に状況をね、
はい、
お母さん自身も体験したわけじゃないわけだから、
はい、
はあ、
はい、
じゃあやってみなきゃ分かんねえじゃんなもん。
まあ確かにそうですね、
はあ、あなたがだから心配しているってことを娘さんに教えときたいの。
あ、でもどういうふうにその相手を見てどう思ったって言われたんですけど、
うん、
まあ複雑な気持ちだねっていうことは一言言ったんですけどね。
それでいいじゃない、あなた素直に言ったんだから。
口じゃないですよ、紙で書きました。
どう思うっていうのも紙で向こうが言ってきたの。
それは私に聞いてきました、直接。
複雑な気持ちだねっていうのなんでそのまま口で言わなかったの。
うん、
聞かれたのに返事もしなかったわけ。
いや返事はしました。
どういう返事したの。
あ、だから初めて会ったから、
うん、
そこまでよくお母さん分かりませんって、その相手のことはね。
ああ、クールなご返事をされたんだ。
ええ、
でわざわざ後からメモで、
うん、そうです、
複雑な気持ちだねって、
はい
はい、うん、今のやり取りって親子のやり取りとしてすごくおかしくね。
話がまともにできないので、娘との関係が良くないから。
あなたのご家庭ってさ、
はい、
どんな感じだったの。
あ、うちはコミュニケーションがほとんどない家庭ですね。
小さい頃から。
そうですね、あまり喋るような子たちじゃないんで。
あまり子供さんのことは関心はなかったの。
いや関心はなくはなかったです。主人はもう夜中に、もう毎日夜中に帰ってくるので、
うん、
自分一人で子育てしてましたから。
ああ、いやいや、
だからもう、
うん、奥さんご主人との関係はどうなの。
あんまり会話がないです。
それはもう結婚以来ずっと。
そうですね。
うーん、寂しかった。
そうですね、
ずっと。
はい、
ねえ、
うん、だから精神的な方の病にかかっちゃって、更年期も一緒に入っちゃって、私の母親の死がきっかけになっちゃって、
うん、
上の子が二十歳の時に具合悪くなっちゃったんですね、
うん、なるほどな。
はい、
あのね、
うん、
お嬢さんのことを心配されるお気持ちはとってもよくわかるし、
はい、
ご質問との関係で申し上げればね、
はい、
率直に言うよ、
はい、
あなたの心配なことは、
はい、
彼女の年齢相応にでしかないですけども、
うん、
あなたが考えてらっしゃる問題そのものは分かってますから、
はい、
それをあなたの方が、
はい、
お母さんこういうことが心配なんだ、ああいうことが心配なんだと言ってみたところで、
はい、
それって逆効果でしかないし、
はい、
お嬢さんの反応との関係で、
はい、
あなたがより一層心のバランスを崩すようにしか思えないのですよ。
ああ、そうですね。
ね？
はい。
どういう反応が返ってくるかあなた自身もう分かってるんですよ。
あ、そうですね。
でしょ。
あ、もう散々の反抗期の時の相当ダメージがあったんで、だから今また言ったらもっとそれ以上言われるんだろうなって怖さもあるし、
うん、
でも やっぱり親だから気になるし、
うん、気になるのはそれはよく理解できるんですよ、うん、
はい、
だけどね、
はい、
こう言うとちょっときつく聞こえるかもしれないけど、お嬢さんたちにすれば寄りかかられちゃってるみたいにね、うざいんだよな。
あ、
お母さん自分の人生があんのによ、私たちの方へさ、もたれかかってこないでちょうだいね、気持ちですよ。
あ、
ね、はい、お母さんもっと楽しくね、自分で生きないのかよってね、残酷な言い方だってことは僕は承知の上で申し上げてるんだけど、
はい、
でその状況の中で自分をもっと大事にして、
あ、そうですね、
うん、自分で自分を楽しむこと、
あ、はい、
そうすればね、お嬢さんたちとの関係もね、おのずと変わってくると思うよ。
うん、
ちょっとね、こういう話になるとね、私はもうちょっと専門外のことなんで、加藤先生と変わりますね。
はい、ありがとうございました。
はい、ちょっと待ってくださいね、
はい、あなた小さい頃からずっと不安だったんでしょ。
そうですね、はい。
もう一つは恐怖感、
はい、
なんかに知らないけどずっと恐怖感で怖かった、
はい、
それだけなんですよ、
はい、
もう自分の不安と恐怖で精一杯だったんです、
はいはい、ああ、そうです、はい、誰にも分かってもらえなかった。
そうです、誰にも分かってないんです。
自分一人で、
うん、だから生まれてから誰ともつながっていないんですよ、心が、はい、
そうですね、
そこのこの世の中で誰とも心がつながってないという状態が、
はい、
あなたの不安と恐怖感なんです、
はい、
それだけで生きてますから、はい、今ここでお嬢さんが、はい、なんで40歳の男性に子供もいるのに恋愛関係になってたった5ヶ月でしょ、
はい、
あっという間の話ですよ。なったかというと、
はい、
お嬢さんは初めて人とつながったんです、はい、誰とも今まで家族とつながっていなかったのに、だからこれは今どうこうする問題じゃなくてほっときなさい、
はい、
それで最後に中川先生がおっしゃったように自分のことというのは、はいはい、今自分は世界で誰ともつながっていないと、誰ともつながってない、それが私の恐怖感と不安感であると、それだけです。
はい、
なんか自信のない声出してるけれども、
これから先も誰ともつながらないのかなって。
いや、今まではだって不安感と恐怖感の中で生きてきたっていうことに気がついてないから、あなたが自分は今まで誰ともこの世の中でつながっていない、私は不安感と恐怖感だけで生きてきたっていうことに気がつけば、
はい、
お嬢さんはまあこれはもう私よりもはるかにこの40歳の男性の方が大切だなっていうのは分かるわけです。でこれは壊れるかもしれません。
ああ、そうですね。
だけどしょうがないです。これは壊れる運命にある恋愛だから。でもここで切ることはできないです。よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、どうも失礼します。人間の最大の願望、それは誰かとつながっていることです。